イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。
こんばんは。
おはようございます
なんでおはようございますなんだよ。
朝聞いてるリスナーさんもいるかな。
なるほどなるほど
というわけで、はい、今週もレインボーマジック、始まり始まり。
はい
はい
はい、
何黙ってるんですか
今ねちょっと変なボタンを押しちゃったもんで勝手にあのソフト購入みたいになっちゃったので出てたわけですよ、はい、
パソコンを操作しながら
お届けしております。
はい、
はい、今日寒いですね。めちゃくちゃ寒くて、
はい、
昨日あのふとした拍子に車であの若干寝てしまい、起きたらもうめちゃくちゃ寒くて、
はい、
で頭ガンガンしてて、
はい、
ちょっと調子悪くなっちゃうのね。
なんで車で寝ちゃうかな。まあ、止めてってことですよね。
そうそうそう、もちろんそうです。
運転中ではなくね。
そうです、うん、寒いなと思ったら今日もめちゃくちゃ寒くてもう着るものに困っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
まさか住所不定みたいな車中生活みたいな感じ。
まあ車はね自分の部屋みたいなもんですからね、
うん、まあね、エンジン切って寝ちゃうと本当寒いでしょうね。
うん、そうですね、
うん、いやいや、まだ11月なんですけども、
はい、ええ、
なんか秋は一瞬の出来事で終わってしまいましたか。
まあ、いつだったんだろうっていう感じですけれど
ね。え、なんかもう冬自体、まあ、冬、
はい、
なんか関東にいると分かんないけど、
うん、
結構大雪だったみたいですね、週末。
あ、本当に、
はい、
あ、そうだったんですか。
北海道とか吹雪いてたみたいですし、日本海側も雪に見舞われたみたいで、
うん、はい、
日本って広いなっていう
まあそりゃそうだ、北はね。
そんなこんな、この番組のお相手はシンガーソングライター私イネコと
監督Pケンジ
でお届けします。最後までごゆっくりお付き合いください。それでは早速今月の曲と参りましょう。アルバムオーバーチュアよりマリオネット。この、処女作でもありますマリオネットです。
はい、
オーバーチュアは昨年、発表したアルバムなんですけれども、
うん、
まあ、今年はなんとかライムライトを
仕上げたい。
仕上げて、うん、ライムライトは仕上がって、で今ワンデイという3枚目を制作中ですけど、
う
んうん、まあ、いろんなスケジュールに押されながら、はい、とうとうもう12月に差し掛かろうとしてます
やっとね、いろいろ終わってね、今日もね取り掛かってたところです。
まあ、本当は今年10周年のノイネック&ティーケンジということで、はい、10周年企画として3枚目のアルバム、うん、ワンデイというね、はい、アルバムの制作をしているわけですけども、はい、どうも年内中には間に合いそうもないっていう
俺次第っていう
無理だろうなっていう恋はパーリーボーネあいつに数え間違えまして昨年10周年だと思ってたら今年だったっていうねだから昨年から10周年記念と題してアルバムを作っていて、はい、なんとワンデイの後にもう一枚作りたいなっていう希望はあるんですけども、おせおせになってるからもうどうでもよくなってきてるんですけどお届けしました曲はマリオネットでした。
監督と一緒
キフリンココーナー。世の中には不思議なことがいっぱい、
はい、
まあもう長いこと生きてきて、うん、大概こう自分の生活パターンの中で、はい、分からないことはないような気がしていますが、
はい、
でも分からないことの方が実は5万とあるわけで、
はい、
パンの耳とかね。
パンの耳？
パンに目も耳も鼻もあったもんじゃないのに、
うん、
食パンの端っこのこと耳って言うじゃん。
あ、耳って言うね。疑ったことないな。そういえばパンの耳はパンの耳としてね、小学生の頃から多分頭の中にあったと思いますけれど。
なんか幼稚園ぐらいの時だったと思うんですけど、うん、
はい、
母がお弁当を作ってくれるのにサンドイッチにしてくれたんですよ、
はい、
で耳を落としてたんですよ、
はい、耳を落としてた、うん、
そうで、こう何やってるのって聞いた時に、
はい、
パンの耳を落としてるってパンって耳があるのそれを切り落とす母怖怖怖怖怖怖。
耳がよく分からなかったんだね。
うん、未だにまあ顔の両サイドに耳ってついてますね普通。
はい。
端っこ。
うん。
だから耳って言うんでしょうね。
うん、そうですね。
もう一つさ。
はい。
なんか ひどく笑われたんですけども。
うん。
じゃあ逆になんて言うのかなっていうのを知らないものがありまして。うん、
はい。
中華街に行った時に、
うん、
そのよく中華まんというか肉まん、
はいはい、
あの買ったらこう食べ歩きできちゃうようなのあるじゃないですか、うん、
ありますね。
でそれを買った時に、うん、あの中身よりも周り
ね、
白いとこ、
白いとこね、
あれ私まんだと思ってた、
うんうん、
なんか肉じゃん、
中肉だ、
だから
まん、
まんのとこだけちょうだいって言ったらすっごいなんか笑われたことがあって、
うん、
あれはなんて言うんですか。
あれはね、
肉まんのまん、
肉まんのまんはあれなんだっけ、
皮、
まあ皮とも言うかな、
餃子の皮とか、皮、
うん、
まあ、餃子の皮はなんで皮っていうかっていうと、餃子の皮として売ってるわけですよ。
そうですね、通称ね、そうですね。
でも肉まんのあれは、
うん、
まん、
まあ、パンみたいなもんでしょうけどね。なんか今ね、俺の中でね、ジャッキー・チェのね映画がね、あの、はい、頭の中でループしてるんですよ。あの中華屋さんに入ってジャッキー・チェがなんか麺とかスープとか、あのそれこそあのまんみたいなね、
天津ですか、
まんじゅう、
そう、
まんじゅうなんじゃない、
肉まんじ
ゅう、まんじゅうだよあれ、皮は、
え、おまんじゅうは、
うん、
全部合わさって、ま、おまんじゅうじゃないの。
まあそうです
けどね。 あんこも、
うん、
まんもあでも薄皮まんじゅうっていうから皮なのかやっぱり、
うん、皮は皮を。
じゃあ肉まんのあのまんも皮ですかね。
まあ一応皮じゃないですか。あの皮むけるもんねあれね。
でも分かりやすいでしょ、肉とまんでさ。
肉まん
それをひどく笑われて、おかしいんじゃないの
それ笑われるね
でだからじゃあなんて言うのかな、
うん、
うん、逆に
ね教えてほしいですね
そこまで言うんだったら、うん、じゃあなんて言うのさ正解はみたいな、はい、
うんうんうんうん、
そんな風に、
はい、
こう知ってる大概のことが知ってるつもりでいても、
うん、
知らないことって結構あるな
まあありますね。まあね、世の中ね、こうね、政治のこととかありますけど、もうわからないことだらけですけど、まあ身近なとこで言えば、
うん、
食べ物かな、やっぱり。
食べ物、
うん、例えばね、仕事してると、こう、飲み会とかね、打ち上げとかで、
はい、
あの昔はよくね、あの、はい、居酒屋とかね、
うんうん、
だけど、今、周りにいる人たちがこうね、割とこう、お金持ちな人が多いのね。
はい、
うん、そうするとなんかワインを飲みながら、
うん、
打ち上げというか、
うん、
懇親会をやろうみたいなことになるわけですよ、
はい
ね、でメニュー表を見てもさ、
うん、
何が何だかさっぱり意味がわからないメニューにさ、うん、載ってるわけよ。あのアヒージョとか。
あ、新しいお料理ですね、
うん、新しいんですか。
最近こう、うん、外食産業の中のメニューに出るようになったお料理ですよね、
うん、はい、
昔言い方が違ったっていうわけではないんじゃないですか。
あ、そうなんです。
そんなものが置いてあるお店が日本にはほとんどなかったから知らないかって
。知らない、
うん
うん、いや男の人はあんま知らないんじゃないのかな。
私も知らないですよ。アヒージョとか、
うん、
ズンドゥブ、スンドゥブ、
スンドゥブスンドゥブってなんだ、なんかドゥブドゥブってしてる感じだよね。
なんか、か、の、のぼりかなんかにスンドゥブって書いてある。
あ、そうそうそう。
なんじゃこりゃ。
なんじゃこりゃみたいな。あんまり美味しそうに見えないね。
写真がね、
うん、
こう、写真と一緒に名前があれば、うん、ああ、そういうものなんだって、
ね、
見当がつくけど、文字だけでスンドゥブって聞いたことないな。まあね、あれ、ビビンパ
ヒピンパ違う、もう分かんないんだよね。もう名前がさ、
うん、
ビビンバなのかビビンパなのか、
うん、バとパって中間音なんですって調べてみた
ら、
ビビンパ
ビビンパ
ビビンパバなのかパなのかで、日本人の耳で聞き取ると、
うん、
パに聞こえたりバに聞こえたりするらしいでしょ。
もう俺ね、あれね、決めてほしいのよ。どっち正解みたいな、みんなどっちなのみたいな、うん、
でも食べ物で言うんだったら、うん、お洋服なんて言い方すぐ変わるじゃん、
はい、昔さ、なんか、うん、バミューだったでしょあの、私、あの、小学生の頃になんかね、やっとなんかこう親が買ってくる服じゃなくて、
うん、
ね、勝手に買ってる服じゃなくて、うん、まあスーパーはスーパーだけれども、なんか衣料品がちょっとあって、自分でこう気に入ったものをやっと買えるようになった、うん、
これがいいなって、
そうそう言えるよ、
うん、
その時に一番最初に買ったのがバミューダ、サスペンダーつけて
バミューダパンツ、
そうに サスペンダーつけて、上はなんかこう半袖のシャツみたいなね、すんごい気に入ってましたけど。バミューダって
バミューダ地方で、
うん、
はい、やっていたというか、
うん、
の短パンでしょうね、ちょっと長めのね、
はいはいはいはい、
うん、もう本当にあのパンツがはみパンしちゃうような短い半ズボン、
うん、
からちょっとこう丈が長くなったものですよね、
うん、
バミューダパンツ、
はいはい、そうですそうです、
うん、なんかほらちょっと前まで、ちょっと前じゃないかも、だいぶ前、
はい、
スパッツって言ってたのに、
うん、
いつの間にかレギンスになってたりとかさ、
あれモンペだよ、
違う違う、
あ、ピタチタチね、
そうそうそう
あったじゃん、なんかそんなの
なんかお洋服に関しては、うん、言い方がどんどんどんどん変わるよね、うん、まさかとっくりセーターとか言わないでしょ。
言わないねでもとっくりセーターの方が分かりやすいですけどねおいとっくりみたいな。
チョッキとか言っちゃう。
ああ小学生の時チョキチョキ言ってたよ、うんうん、
今なんていうか知ってる。
何
ベスト、
まあ、ベストはベストだろチョッキとベスト何が違うんだと思っちゃうけどね、うん
うん、
まああの言い方変わるものってやめてほしいな。なんかこう名前つけたらさ、うん、出世用じゃないんだからあのいちいち名前変えるのやめてほしいよね、
うん
うん、覚えられないじゃん、
うんうん、まあそう ね
昔ロックって言ったものが今のポップスだったりするわけでしょ。
ああそう ね
ニューミュージックとかさ何がニューなんだみたいな話だし、
まあ、でもロックとニューミュージックの違いぐらいはなんとなく分かりますけども、
うん、
なんかロックの中でもいろいろあるじゃん。メタルとかさ、
はいはいはい、
あれは分かんない全然。
あれはさメタルはさあのダブルバスドラムでドドドドドドドドならハーっていうやつでしょ。
シャウト系の
ね、
うん、なんかビジュアル系とか、
うん
まあ、メタルとか、はい、ヘビーロック、
はい
か
はい、
なんか言われてもどう違うのか分かんない。
まあ確かに
激しいやつでしょ。
まあそうですね、
うん、いうに違いしか分かんないんですけど、
うんう
ん、前になんかテレビでの有名なバンドといえばっていうのでこうカテゴリーとかジャンルの説明してたんですけど、
ええ、
結局はまあ同じ、
うんうん、
みたいですけど
なるほどね。まあジャンルはねあのどんなんでもいいですか、いい曲であれば、
うん、そうね。だからいい猫なんてジャンル何ですかって聞かれるの一番困っちゃうもんね、
うん、なんて言うだろうな、
なんて言うだろうな。じゃあロックかって言われたらロックかもしれないし、
はい、まあ私の認識で言えばフォークロック的な要素もあれば、
うん、
なんだろう本当にフォークソングに近いものもあれば、
だからニューミュージック的な要素、
要素あるね。
特にギターじゃないんで、
うん、
ピアノだからフォークっぽくできるけどちょっとおしゃれにもできてしまうので、
そうあの、
うん、
フォークって基本的に私の中では8ビート
タッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッ
タッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタッタッタッタ
ッ
タッタッタッタッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッだなんとなくその曲をアレンジしていても、うん、これ8ビートじゃなくてね16ビート、うん、な感じがすごく、
うんうんうん、
あとパンク的な要素もあれば、うん、あのクラシカルな本当にクラシックの要素もあれば、
うん、
ポップな要素もあるしこういいとこ取りな感じ、
シャッフル系な感じもするし、
そう
自分的にはボサノバなつもりの時もある。
ああそれがハマる時もあるね。これ大変 だバックのミュージシャン
は。ジャンルって何ですかって言われた時に何をもってジャンルっていうのかなって、
うん
うん、まああのアイドルじゃないし、
うん、
バンドじゃないから、
うん、
ロックとも言い難いんでポップスですっていうことにしてるんですけど、
まあそうね、
一番
あとシンガーソングライターですっていうのも一つの答え方かな。
うん、でもシンガーソングライターなの分かりきってて大前提でどんなジャンルなんですかって聞かれるんですよね、うん、よく、うん、だからそういう時にすごく返答に困って、
うん
うん、まあポップスですって
そうだ、ね、
いうのが一番まとまりが
つくね、
つくのかなと思ってはいるんですけど、
うんうんうん、
どう言っていいのか分かんないっていうね。
そうだね、
まあ、肉まんの白いところを、
うん、
マンじゃなければどういうのって分かんないけど、
うん、
自分のやってることもどう言えばいいのか分かんなかった
聞いてる人も分かんないね、聞いてる方もね。だから何どんなにやってんだって。
皆さんは聞いててどう思ってるんでしょうね。そろそろね、イルミネーションもキラキラしてきた季節なんですけども、クリスマスソングをクリスマスに泣かないで。
サンタクロースを信じてた、きっといるんだと信じてた、本当はサンタはいないよとおとぎ話と知りました。クリスマス
クリスマスソングが流れてたりするのよね。
そうだよね、
うん、ハロウィンが終わったらもうすぐ歌うね、
はい、
で、まあ、11月中はあまり見かけないんですけども、
うん、
12月になってくると近づいてくると、
はい、
店頭にね、うん、サンタクロースが立ってるわけですよ。
はいはいはいはい、
一言言いたいんですが。
何をですか。
ちゃんとして。
ちゃんとして、
なんかもうヨレヨレ。
あ、
でなんかもうやっつけでやってる。
もう毎年毎年しまってあるサンタの衣装を出してきて、
うん、そのおひげとかも不自然なつけ方になってて、うん、
はい、
あれ子供の夢を壊すからさ、
はい、
あれは偽物だよって教えなきゃいけないんですね、
うんうんうんうん、
通りすがりにあれサンタさん、あれは偽物だよって。
もうやるなら完璧にやってくれた。
やるならちゃんとやってほしい。
あ、
でやっぱり夢をね、
はいはいはいはい、
与えてほしいなと思うんですよ、
うん、
サンタクロースは子供にとっては夢じゃないですか。
そうですね。
で大人にとっても楽しみじゃないですか、
うんうん
うん、喜ぶ顔が見たいっていうね、はい、だから街角のサンタさんたちに、
うん、
ちゃんとしてって言いたい。
若いのにひげつけててどうすんだみたいな。
もうちょっとじゃあ老けた感じのシワも入れてみるとかさ、
はいはいはいはい、
髪の毛しっかり隠すとかさ、
うん、
やりようあるでしょ、
うん、
ちゃんとして。サンタなら、
サンタなら、
サンタらしく。
三田さん。
曲はクリスマスに泣かないででした。パパに待ってね、サンタになって。ただこの、あ、神様。続いてるなこのコーナー。
案外続いてるぞ。
古事記から学ぶ、
うん、
日本の神様、
はい、
ということで、先週覚えてますか。ちょっと大国主から、
覚えてる、言わして。
時系列を戻して、
うん、
最初の神様ってっていうそもそも論から入りました、う
ん、はい、
はいはい、
イザナミとイザナキ、
はい、そうですね。
もうね、唯一覚えられたの先週のね話で、やっと。それまで全然分かんなかったんだけど。
まあ、あの男女対の神様です、
はい、
どっちが男性でした。
イザナキ。
そうそうそう。キね、
そう覚えてるもんだって。
でイザナミが女性ね、
はい、
で先週のクライマックスというと、
はい、
イザナキの、
はい、
私の余っているところと、
はい、
イザナミのあなたのよく出来上がっていない部分を差し塞いで
覚えてますよ。
国土を生み出そうと思いますというところでね、はいはいはいはい、なんといい男よ、なんといい女よとね、
うん、
言いながらお互いに交わったと、
はい、
で神様が生まれたという話をねしました、
はい、
今日はその続きなんですけども、まあなんていい男だ、なんていい女だっていうのを、
はい、
女神様の方から先に言っちゃったのよね。
ああそうでしたね。
でそれは順番が違うだろう、
うんうん、
ということになってもう一回仕切り直すんですよ、
はい、
で仕切り直してでイザナキの方から同じことをもう一回言うんですね、
はい、
なんと美しい女神よと、
はい、
でイザナミがなんと愛おしい女神よと、
はい、
言うんですけれども、それをこうお互いに言い合ってで産んだ子が、
はい、
初めて産んだのが、
うん、
淡路島、
淡路島、
はい
はい、
あの瀬戸内海
の方、はいはい、
うん、次に産んだのが四国、
おー私の脅威ですね、
3番目に産んだのが壱岐、はい、そして九州、
うん、
あごめん沖だ、でそして九州、壱岐、対馬、佐渡と産んでいったんですね、
はいはいはい、
島から産んでいってますね、そしてついに本州を産みました、
うん、はい、本州一番後なんですね、
はい、ということで日本列島という、まあ、島々ですけれども、うんうん、このようにイザナキとイザナミが何でしたっけ、余っているところとよく出来上がってない部分を差し塞いで
差し塞いでっていいね
ちょめちょめして、
はい、
国土を生み出したわけです、
はいはい、
すごいね、
うん、すごいね、
まあ、最初に淡路島でしょ、
うん、
その後
四国ね、
監督の郷里四国
ね、
次男坊ですね、
次男坊ですね、
男の子かどうか分かりませんけども、
はい、
国を生み終えたイザナキとイザナミは次々に神々を生みます、
うん、はい、
石の神、
石の神、
はい、土の神、
土ですね、
海の神、
おお海ね、
風の神、山の神、
ドーン、
穀物の神、
はい、
ありとあらゆる神々を生みましたが火の神ね、
はい、
炎です、火の神、まあ、これ家具土ですけれども、
はい、
を生んだことが原因で、
うん、
お母さんイザナミは命を落としてしまいます、
あら
燃え移っちゃうんですよ、
あ燃えちゃうの、
そう、
うんうん、
でイザナミは亡くなってしまうんですね、
はい、
愛しい妻を亡くしたイザナキは、
はい、
嘆き悲しみ、愛しい私の妻よ、お前は子供の一人に変わろうというのか
、はい、
と言って、
うん、
イザナミ神の枕元で腹ばいになって泣きに泣き、
はい、
おいおいおい泣きました、
うんうん、
その涙から女神が生まれました神様って、
うん、
国土は生んじゃうわさ、
うん、
神を生んじゃうわ、うん、いろんなことを生み出しているわけですね、
はいはい、
そしてイザナキ神はイザナミ神の亡骸を、
うん、
出雲の国と、
うん、
それから法器の国の境にある火場の山に葬りました、
はい、
葬った後イザナキ神はお父さんですね、腰につけた戸塚の剣を抜いて火の神である家具土を切っちゃうの、
ねえ、うんうん、
お前のせいだみたいにね、うんうん、そこで切ったところから、
はい、
竹三日土っていう神様が生まれます
複雑だな切ってもね、死んでもさ生き返るじゃんまず、
うん、
うん、
まあのイザナミ生き返らないんですけども、
うん、
まあ、死んでも、まあ、神様の命ってさ、
はい、
亡くなっちゃうわけじゃないんだよね、
うん、そうなんだよね、
その亡くなっちゃわないのはなぜかというと黄泉の国っていうところに存在していくんですけれど、
はい、
うん、その話はまた来週、
うわいいとこで
とにかくね、
うん、
余っているとこと出来上がってない部分を差し塞いで次々国土と神様を生んでいったっていうところだけ今週はよく覚えておいてくださいね。
だんだん俺ね分かってきたよ。
分かってきた。古事記結構面白いでしょ。
面白くなってきました。
キュフキュフキュフ
キュフン。
さて話は違いますけども、
はい、
何今何話そうとしたのか忘れちゃった。
え、
今話してたことなんだっけ。
えコラム。
あ、コラム、
はい、
新聞のコラムとかを読んで感想文を書いていたと、
うん、そうそう、あのさ、なんだっけな、あの要は、ね、受験とかにさ小論文って書くじゃん、
はい、
であれの練習として学校でね、
うんうんうん、
あのまあその練習問題としてそのコラムを読んで自分の感想を毎週書いてこいみたいなね、
うん、それは高校生、
高校生の時ね、
うんうん、
あれもつらいつらい、
言ってくれればお茶の子さいさいだぞ、ね、
お前どこにいたんだよ
私といえばもう毎週論文だの、
うん、
小論文だのレポートだの、
はいはいはいはい、
原稿とか、まあ、レポート用紙5枚っていう方が辛いんですけど、
うん、
ぎっしりだからね、
うん
うん、もう書くことがもう大学の授業でしたから、
国文科ですからね、
まあそうなんですけどね、
はい、
ほとんど覚えてませんか、
うん、それでもやっぱり言葉のさ使い方とかさ、まあ、歌の歌詞とかさ、
はい、
やっぱそういうのはやっぱり反映されるというか、
全然反映されてないですね。
あ、そうですか。
あの椎名林檎さんとかの書いてる詩とか読んでると、
うん、はい、
ああなるほど、
うん、
頭良さそうだなと思うんですけども、うん、私は私が喋る言葉、
うん、
最初はね私が自分が一般的だと思っていたので、
ええ、
一般的に喋り言葉で歌を書きたいっていうのが、うん、私のコンセプトにあったんですよ、
はいはいはい、
だけど私の喋り方が、
うん、
キュフもそうだけどちょっと変わってるみたいなんで一般的じゃないんだっていうことにちょっとねこの10年ほど前ぐらいから気がつき始めてるんですけど
俺最初に会った時から気がついてましたよ。
だからなんだろう、情景描写って言うんですかね、
うん、
あの水たまりを避けて歩道を歩くとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのは多少でも本をいっぱい読んできたからいろんな表現の仕方を覚えた影響はあると思うんですけども、
うんうん、
心情を書くときには割とあんまり難しい言葉を使わず、
うん、
まあ女子トークなどで喋る、
はい、
る言葉、
うんうん、
おしゃべり言葉でいいかなって、ね、その方が聞いてる方はすんなり入るかなって、
あ、それあるかも
って思って、
うん、
まあ、それは自分は曲げないでいこうってずっと思ってたんですけど、
はい、
でもやっぱりこの年になってきて、まあ、その椎名林檎さんみたいに、ああそういう書き方もあるよなって
、うん、
自分は何を勉強してきたんだろうってちょっと思う時ありますよ。
あ、そうですか、
うん、
いや私ね、あのボーカリストとはね、
はい、
結構何人か一緒にね、うん、バンドをやりましたけれど、うん、全てオリジナルですけれども、
うん、
なんかすごく自然な歌詞だなと、
うん
うん、いうのはやっぱり印象がありましたね、
うんうんうん、
でまあ一緒にね、
うん、
バンドをやったりする上で、
はいはい、
まあ、一緒にやろうよと声をかけられて、
はい、
あのやるというよりは、
はい、
ね、やりたいの入れてっていう方がやっぱり多かったんで、
うんうんうんうん、はい、
その基準として、
はい、
まあまあ、その人の音楽を生でね、
はい、
歌ったりしてるの聞いてて、
うんうん、
ゾッとすると思った時に入りたいなと思うね。
ゾッとそうってなって、
あのね、基本的に俺女の人とバンドはやらないのよ。
あ、そうおっしゃってましたよね、
うん、
うんうん、
なんか作成はあった時にね、なんか潰しちゃうような気がして、
うんうんうんう
ん、なんでやらなかったんでずっとね、
はい、
うん、あのなんだけどゾッとしちゃったんだよね。
ゾクッとしたって言うたと思いますけど、うん、ゾッとしたなんか恐怖を与えたみたいな
あのね、まあ、いわゆる俗も分かりますよ、
うん、
それのね息を超えていて
息を超えた、
ゾッとしてこう背筋が凍る思い
何の歌でそんなに背筋が凍ったんでしょう。
あの、ね、普通さこう感動的なとかさ、
はい、
あのするとなんかソクソクっとこう来るわけよ、
うんうん、
とかうるうるっとこう涙がこう、うん、
じわっと
じわっと来たりするの、うん、
はいはい、
でゾッとするってねなんかねこういわゆるすごい暗いところに押し込められて、
うん、はい、
俺死んじゃうかもみたいなさゾッとするあの歌ですよ。狭い空間にあなたがいると他の
ものは
映らないの、うわみたいな。あれさイントロなしでいきなりなかった。
あのそもそもイントロあるんですけども、
はい、
多分その監督が初めて私のステージを聞いた時のステージでは何曲目かだったんでしょうね、で一曲その前の歌を歌い終わって、
うん、
で何にも語らず狭いって急に言ったんだと思う。
もうねツボだったね、うん、
インパクト、
もうインパクトっていうかね、うん、凍りつくね。あれね歌っちゃダメだよ、周り凍りつくからうわやばいとこ来ちゃったよって。
そんなにですか。
あ、ほんとほんとほんと、ゾッとするね。
狭い空間にあなたがいると、
うん、
他の人は映らないの、
そう、
あなたしか見てませんっていう歌なんですけども、
う
ん、そんなに恐怖に
俺なんか悪いことしたみたいなさ
落とし入れるような、うん、
そう、
そんな内容じゃなくって、うん、一途な恋を歌ってるんですけども、
うん、なんかね空気がね 青く変わったんだよね。
あ、
うん、真っ青に。
でもそれはね、あのいろんな方に褒め言葉として言っていただいたことがあって、
うん、
あの私はステージとか、まあ、ホールなんかでやってたりすると、
うん、
その空気を変える、
うん、
空気変える人だってよく言われてました、
うんうんうん、
でその前に出演者がいたりとかして、うん、自分が登場してバーンって一曲歌うと、
はいはいはい、
ガラッて空気が変わるっていう、
うん、
それはいろんなところでライブハウスのオーナーとかにも言われ続けてきて、うんうん、空気読めないんでしょうかね空気をなんか一変させてしまうらしい。
そうそうそう、それにまんまと引っかかりましたね、うん、
まあオリジナルの世界ですからね、
はいはい、
自分が作った世界観を、
うん、
まあ色なりなんなり、
はい、
観客は感じてくださればいいわけで、
はい、
うんうん、まあそれはダメなことですかって聞いたら、まあいいことなんじゃないのって
まあいいことなんじゃない、まあいいことだと思いますよ。
私あんまり褒められないんで、
うん
うん、あの以前、
うん、
お世話になっていた新聞記者の方、
はい、
よく記事にしてくださってた方にも、
うん、
イネコさんって、
うん、
なんかこう箸にも棒にもかからないんだったらいいんだけど、
うん、
なんかしたくなっちゃうんだよねってどうにかしてあげたくなっちゃうんだよねって、
うんうん、
それは別にああしてくださいこうしてくださいって言われたわけじゃないのに、
うん、
こう本人に会うと、
うん、
なんかしなきゃいけないっていう気になっちゃうんだよねって言われて、それってダメなこと
なんですか。いやいいことなんだけどねって
、うん、NHK の方にも、
うん、
私と、
はい、
私のその時作った曲を持って NHK に行った時に、
うん、
松たか子さんがちょうどアルバムを出したかなんかだったんですよね、でちょうどデスクに松たか子さんのアルバムが置いてあったの、
はい、
でイネコと松たか子とどっちをね採用するかって言ったら、
うん、
その歌がどんだけ良くても、
うん、
松たか子ってだけで、
うん、
松たか子を採用するのがこの業界なんだと、
はい、
だからイネコにはその松たか子と同等の歌舞伎役者の娘とか、はい、
うん、
なんかないの
なんかないの、はい、
なんかないのって言われて、
うん、
なんもないっす
なんもないね、
そこをなんとかしようよ。
だいや歌舞伎役者にはなれませんお父さんもう今更ね、
お父さん歌舞伎役者にな
って
そこをなんとかしましょうよ、うん、ね、なんとかしましょうよって言われても、
はい、
どうすることもできなかったんですけどその話をその記者さんから聞いて、分かりますよ、本人に会うと何かしなきゃいけないっていう気にかなめるんですよねって言われて、それはいいことなんですよ
いいことなんですけどね、
なんか不思議ですね、いろんなこういうことをやってきたからこそ、
はい、
本来知り合わない方と出会ってますからね。
そうですね、なかなか知り合わない方ね、
いやネタあったな、なんか話すことないなと思ったけど、
はい、
思い出してみればいろんなことやってきてました、全然話違うけど、最近あの低気圧だと体が変化を起こすっていうのがこうポピュラーに知れ渡ってきてるじゃないですか。
そうですね、
気圧の変化で、あれ低気圧が近づいてくるから調子が悪くなるだけじゃなくて、
はい、
低気圧が行き過ぎて今度高気圧になりました、でもなるんですってね、つまり気圧の変動が体の血圧だったり、いろんな血の巡りだったりっていうのをこう影響を与えるみたいなんですけども、お天気に限らず、都会に住んでる方、あるいは都会にお仕事に行ってる方なんかは、高層のほらタワーマンションとか高層ビルの中にオフィスがあったり、まあ、あるいはお住まいがタワーマンションだったりされてるじゃないですか、あれエレベーターで一気に10階まで上がると4ヘクトパスカル気圧が変わるんですって、
あ、そんなに変わるの？
そんなに変わるんですって。で、1ヘクトパスカル急に変わっても人間って、ほら山にこう登っててさ、耳がキーンってなって、
なりますね、
あと飛行機とか、
なりますね、
新幹線なんかもそうですけど速度で G を感じたりした時に、やっぱりこう耳がキーンってなったりね、トンネルとか、あれみたいなことで、だから毎日のように、例えばそのタワーマンションにお住まいで、まあ、お子さんの幼稚園の送迎に出たり入ったり、何回もエレベーターで登ったり降りたり登ったり降りたりすることって、体にその気圧の変化を始終こうね、与えてるようなもんなんですって、だからどうすればいいのかなって思ったら、3個手前で降りて3階分歩いて階段で上がれと、上がったり降りたり、
つまりその気圧の変化をいきなしじゃなくて、歩くことでちょっとじわじわ感を出して
ほしい。そうそうそうめんどくさいみたいな、
あ、めんどくさいな、死んじゃうよ
まあ、うちの実家は10階以上なんで、じゃあ私の住まいは10階以下ですから、まあまあじゃあセーフかなと思ってたら、まあ、実家が10階超えてるなと思って、だけどやったらエレベーターが遅いんですよイライラするぐらい、
イライラするぐらい、
でもあのぐらいでちょうどいいんでしょうね、じゃあ、速度が急にガーって上がったり下がったりするより、
まあ年取ったら死んじゃうよね、そんなに早い気圧の変化はね、
本当だから高血圧症の方とか、あるいは今巷で有名になってきた低血圧による症状が出る方ね、頭痛とかめまいとかは、エレベーターで高層階に行ったり来たりするときは気をつけて
歩いてください
3個手前で降りて、登ったり降りたりは階段使った方が体に負荷がかからない、
かからないとできれば1階から30巻まで歩いてくれた。
無理でしょ
無理だね、
監督に言われたくないでしょ。
いや俺ね、こう見えてもね、東京タワー歩いて登ったことあるんだよ。
でもさ、東急ハンズの階段は登りきれなかった。
あの7階まで行ったし7階に上がる1段手前で力尽きたね
まあそういう自分も駅の階段走ったら、
はい、
間に合わなかった、あと4段がもう無理とかもう先行ってくださいって、まあ言っても言わなくても行っちゃうんですけど、ね、
電車はね、
そう、
うん、
なんかちょっとそういう記事を見つけて、
はい、
あそうなんだって、
うん、
確かにお天気天気によってそんな体調変わるなんてね、
はい、まあね
全然気にしたことなかったから、
うん、
でも言われたらなんかまた言われるとそんな気がしてきちゃう私だから、
うん、
なんかお天気が悪くなるらしい道理で疲れてると思ったとか、
うん
まあ、昨今ではね、
はい、
一応感じるようになってたんですけども、
うんうん、
こうエレベーターでもそうなんだって知っちゃったから、
はい、
今度からエレベーター乗ったら具合悪くなるかもしれない
あんまり高いところ登っちゃダメってことね、
うん、いきなりね
いきなりね、
うん、だからあのなんだっけ空町のスカイツリー、
はいはいはい、スカイツリーね
もう一気に登んないで、
うん、
3個手前で降りて帰ったああいうのね、
はい
まあスカイツリー行ったことありますけど、
うん、
全然感じませんでしたけどね、
うんうん、
でも敏感な方はそれやられちゃうみたいですからね、
うんうん
うん、そうなんだみたいな、
まあ、敏感っていうかねあの繊細な方が増えたみたいでまあね世の中にほら今 Wi-Fi じゃん、
はい、
Wi-Fi がダメな人っているからね
ああ、
うん、
でもパソコンの電磁波ですか
はい
はもう本当私も最近辛い積み重ねですかね
そう
蓄積されてきてて
そうそうそうそう、
うん、
俺もうダメなんだよもうダメなの自分で分かってるんで、
うん、
パソコンの電源ってほぼ入れないから、
うんうん、パソコンの使う仕事してるんですけどね一応、うん、アルバム制作
そう
今黙って聞いてれば電源入れないからって入れてくださいよすいませんが今軽くアルバム作らないからって言いました
いやいやいやまあね電磁波が部屋の中をねあちこちねこう、
うん、
飛んでおる中を見るとやっぱ疲れますね、
うん、何かの時に、
はい、
携帯もともとあのスマホになる前の、うんガラケーの時の携帯電話で電話をしている最中にもう長話になってきたんでお台所でちょっとし始めて電子レンジにスイッチ入れたら途端に電波が悪くなったんですけどそれだけ電子レンジの周りも電磁波ってすごいんだなと思って
そうだよ、
うん、
携帯電話だって昔ね出た頃、うん、あの本当かどうか知れませんよ、
うん、
7秒経つと脳が揺れ始まるんだって電波であ で具合悪くなるって言うんだよね、うん、で俺電気物やっぱダメで大好きなんだけど、
うん、
ずっと電源入ってると疲れるんだよね
幽霊じゃない
え
幽霊って電気物がダメって言わない
知らないよそんなことは
だからほら幽霊超常現象が起きると電気がついたり消えたりするじゃない、
はいはいはい、しますね、
うん、
電気パチンみたいなね
もしかして監督幽霊なんじゃない
もうちゃんとしっかり生きてますからなんとか
うん、
まあ、 あの今時はねもう四六時中携帯をね、うん、こういじってる人多いよね、
う
ん
うん、はいそうです
ねあれはねほんとねダメ疲れるんだよ
あ疲れますね
であと手痛めるんだよ
手は痛くならないです、ね、
俺つむつむやりすぎて右手がもう再起不能になってるからね
つむつむといえばさつむ王としての私猫ですが、
はい、
最近つむつむランドの方にハマっちゃってて
つむ
つむがなかなかやってる暇がなくって、
うん、
つむつむランド見ます
ランドならやってる暇があるのね
うんダダコで検索してフレンドになってくださいおねだりします
おねだりします、う
ん、はいというわけでだからね蓄積されていくものって、
はい、
その気圧の変動もいろいろ蓄積されていくとある一つでめまいが起きたりとかするらしいですので、
ね
うんうん、なんか、まあ、文明は発達してますけれど、
はい、
怖いですね
怖いですね、
うん
うん
はい、というわけで、今週もそろそろお別れのお時間です、
はい、
レインボーマジックをスマホで聞いてる皆さん、
はい、
またパソコンで聞いてる皆さん、うん
はい
そろそろ脳が揺れ始めるのでお開きとしたいと思います、
はい、
この番組のお相手はシンガーソングライター私猫と
監督 P ケンチ
でしたそれではまた来週お耳にかかりましょうごきげんよう
さよなら